いつも貪欲に学びを求める皆さん、今回の徹底分析へようこそ。
よろしくお願いします。
今日のセッションではですね、金融市場において多くの人が見落としている、しかし最も残酷なまでに結果を左右する要素、時間と価格の力学について掘り下げていきます。
ええ、非常に重要なテーマですね。
普段私たちは何を買うべきかとか、どこで売るべきかという価格のポイントであったり、チャート上のパターン認識ばかりに気を取られがちですよね。
はい、大半の人がそうだと思います。
でも今回提供されたソース資料の束を読み解くと、市場の真の支配者は価格ではなく時間であるという非常に示唆に富んだ結論にたどり着くんです。
そうですね。
つまり何を取引するか以上に、いつ取引するかが全てを決定づけるということです。
まさにその通りです。
このセッションのミッションはですね、機関投資家や市場の巨大なアルゴリズムがいかに時間をトリガーにして動いているのか、そのメカニズムを徹底的に解剖していくことです。
ええ、その視点を持つことはトレードにおいて絶対的なパラダイムシフトになります。ソース資料全体を貫く中核的なテーマは、正しい時間帯に取引していなければ、そもそも価格があなたの狙ったターゲットに向かって動く理由が存在しないということなんです。
動く理由が存在しない。
はい。リテールトレーダー、つまり一般の個人投資家の多くはですね、オシレーターとか移動平均線がサインを出せば、いつでも、それこそ24時間、いつでもトレードできると考えがちです。
ああ、確かに。サインが出たからエントリーする、みたいな。
しかし、市場に流動性を提供して、実際に価格を推し進めている巨大なアルゴリズムというのは、24時間ランダムに動いているわけではないんですよ。
違うんですか？
全く違います。彼らは特定の時間をスケジュールとしてプログラムされていて、その時間が来た時に初めて特定の価格帯へと猛烈なスピードでデリバリー、価格配信ですね。それを開始するんです。
なるほど。
つまり時間はプライスアクションの質と速度を決定づける絶対的な前提条件と言えます。
個人投資家が一日中チャートを監視してパターンの出現を待っている一方で、アルゴリズムは時計を見て仕事をしているというのはすごく皮肉な構図ですよね。
本当にその通りですね。人間が形を見て、機械が時間を見ているという。
では、その前提を踏まえた上で、私たちが戦うべき具体的な土俵について整理させてください。
はい。
今回のソース資料では、ユーロドルとかポンド円のようないわゆる外国為替 FX 市場の通貨ペアには焦点を当てていませんよね。
対象外です。
ターゲットとして明確に指定されているのは、米国の株価指数であるナスダック、ティッカーシンボルでいうと NQ1 ですね。それと S&P500、ES1 の先物市場です。
はい、その2つに絞られています。
そしてこれからお話しする全ての時間のルールは、ニューヨークのローカルタイム、つまり東部標準時、EST を絶対的な基準としている点に注意が必要です。
ここは非常に重要なポイントです。
自分が世界のどこに住んでいようと、日本のリスナーであっても、時計の針をニューヨークに合わせなければならないわけですよね。
その通りです。東部標準時を基準にすることは、この戦略において交渉の余地のない絶対的なルールです。
交渉の余地なしですか？
はい。なぜなら、先ほど触れた市場を動かす巨大なアルゴリズムや機関投資家のシステムが、まさにそのタイムゾーンを基準に稼働しているからです。
なるほど。彼らの時計に合わせるわけですね。
ええ。そして、ソース資料が最も推奨している最高のプライスアクションと最速の価格配信を得られるプライムタイム。これがニューヨーク AM セッションです。
ニューヨーク AM セッション。具体的には何時から何時でしょう？
東部標準時の午前9時30分から午前11時までの1時間半の枠を指します。
9時30分といえば、米国の株式市場のオープニングベルが鳴る時間ですよね。
ええ。まさに現物市場が開く瞬間です。
ということは、単に朝だから活発に動くというような曖昧な理由ではなくて、この時間帯に株式市場が開くことで、巨大な資金が一気に市場へ流入してくるからということですか？
その通りです。だからこそ、方向感が明確で目的地まで一気に到達するようなクリーンな値動きが発生しやすいんです。
クリーンな値動き。よく個人投資家が値動きの乏しい時間帯にエントリーしてしまって、数ピップスの利益と損失をうろうろ行ったり来たりするようなノイズに巻き込まれて消耗しますよね。
はい、非常によくある負けパターンです。
それって波のない海でサーフィンボードに座ってずっと波を待っているようなものですよね。
ええ、まさに。
サーフィンをするなら 一番大きな波が来る時間に海に出るべきだ。つまり AM セッションに集中するということは、ノイズの少ない純度の高いボラティリティだけを抽出して乗っていくアプローチだと。
全くその理解で間違いありません。9時30分から11時までの時間は、市場に新鮮なオーダーが殺到して、アルゴリズムがその日の方向性を決定づける主要な流動性を処理する時間帯なんです。
なるほど。
この時間帯のプライスアクションは迷いが少なくて、目標とする価格帯、例えば古い高値や安値などの流動性が溜まっている場所に向かって一直線に進む傾向があります。
理想的な環境ですね。
ただ市場というものは常に理想的な環境を提供してくれるわけではないんですよね。
と言いますと、
重要なのはこの AM セッションがチョッピーだった場合の対処法です。
チョッピー、つまり価格変動が不規則で激しく上下に触れるだけで明確な方向感がない状態ですね。
ええ、波がぐちゃぐちゃになっている状態です。
ソース資料でも、もし AM セッションがこのチョッピーな状態に陥ってクリーンなセットアップが提供されなかった場合のバックアッププランについて明確に言及されていました。
はい、プラン B ですね。
AM セッションが不調だった場合のみ次の2つのセッションに目を向けるというルールです。1つ目がニューヨークランチタイム、正午12時から午後1時。
ええ。
そして2つ目がニューヨーク PM セッション、午後1時から午後4時です。ただ PM セッションに関しても午後4時のクローズまで粘るのではなくて、通常は午後2時30分から3時頃には切り上げることが推奨されていますよね。
はい。
このバックアップの構造には深い合理性があるんです。
合理性？
なぜ AM セッションがチョッピーになるのかを考えてみてください。
なぜかですか？資金は入ってきているはずなのに。
ええ、それは多くの場合、午後に重要な経済指標の発表が控えていたり、市場参加者が方向性を探るために注文を蓄積アキュミレーションしているからなんです。
なるほど、エネルギーを溜め込んでいる状態なんですね。
その通りです。 AM で方向感が出なかったということは、その分エネルギーが圧縮されている状態であり、ランチタイムの終了後、あるいは PM セッションの開始とともに、アルゴリズムが明確な価格配信を再開する可能性が高いんです。
だからこそ AM がダメなら PM を狙うという論理的な意向が成り立つわけですね。
そういうことです。
面白いですね。AM セッションがきれいに動いた日は、そこでその日の仕事は終わり。もし AM が機能不全を起こしていれば、そのエネルギーの解放を PM セッションで狙う。すごくシステマティックな思考です。
ええ、完全にシステマティックです。
一方でソース資料は絶対に手を出してはいけない時間帯についても強い警告を発していますよね。
はい、ここも非常に重要です。東部標準時の午後8時から深夜0時までのアジアセッション。そして午前2時から午前5時までのロンドンセッションです。
ええ。
一部の FX トレーダーはロンドンセッションのボラテリティを好む傾向がありますけど、 NQ1 や ES1 を取引するこの手法においては、これらの時間は明確に除外されています。
はい、米国指数を取引する際、アジアやロンドンの時間帯は相対的に取引量が少ないんです。
米国の市場が閉まっていますからね。
そのためアルゴリズムが意図的に価格を特定のレンジ内に閉じ込めたり、偽のブレイクアウトでストップロスを買ったりする動きが頻発しやすくなります。
嫌な動きですね。
ええ、しかしソース資料がこれらの時間を避けるよう強く主張している理由は、そういったテクニカルな優位性の欠如だけではないんです。
ほう、テクニカル以外の理由ですか？
ここにはトレーディングという行為に対する非常に重要な哲学が込められています。それはそもそもなぜトレードをしているのかという根源的な問いです。
なぜトレードをしているのか。それはもちろん経済的な自由を得るため、そして何より時間的な自由を得るためでしょうね。
そうなんです。テクノロジーの進化で、私たちはスマートフォン一つで24時間いつでも世界の市場にアクセスできるようになりました。
どこにいてもチャートが見られますからね。
しかしそれは24時間いつでも利益を出せることと同義ではありません。
確かに。
むしろいつでもアクセスできるからこそ、常にポジションを持っていなければならないという脅迫観念に駆られて、画面に張り付くチャートの奴隷、スレイブトゥーザチャートに陥ってしまうリスクが高まっています。
チャートの奴隷、いや、これすごく耳が痛いリスナーの方も多いんじゃないでしょうか。
ええ、ソース資料が提示しているのは、市場が最も効率的に動く限られた時間だけに自分のエネルギーを集中させて、それ以外の時間は完全に相場から離れて人生を楽しむべきだという確固たるライフスタイルの防衛論なんです。
なるほど、ライフスタイルの防衛論ですか。すごく共感します。
その哲学こそが長期的に市場で生き残るための最大の防御策です。
はい。
無意味な時間帯にチャートを見続けることは、精神的な資本をすり減らすだけでなく、不必要なトレードを引き起こす原因となるため、 市場のノイズから自分を切り離す時間的な規律が結果として口座資金を守ることにつながるんです。
いや、本当にその通りですね。さて、大きなセッションの枠組みとなぜ時間を区切るべきかというマクロな視点を共有したところで、いよいよ今回の分析のハイライトとも言える部分に入りましょう。
ええ、行きましょう。
さらにミクロで強力な時計の仕掛けに迫りたいと思います。ソース資料の中でひときわ異彩を放っている概念、 ICT マクロです。
ICT マクロですね。
さらに1時間半のセッションの中でさえも、さらに特定の時間に価格が動くようにプログラムされているというお話ですが、このマクロとは具体的にどのようなメカニズムなのでしょうか？
マクロとは、市場を支配するアルゴリズムが特定の目的を達成するために稼働する極めて限定された時間の窓のことです。
時間の窓、特定の目的とは何ですか？
主に2つあります。1つは流動性を求めること、もう1つは不均衡になった価格をリバランス、つまり再調整することです。
流動性を求めるですか？
はい。アルゴリズムは個人投資家が設定しているストップロス、損切り注文の集まりを流動性のプールとして認識しています。
おいしい餌の集まりみたいなものですね。
ええ。そして特定の時間になると、そのプールを吸収するために価格を急激に動かします。あるいは価格が急騰や急落した際に生じたチャート上の空白、フェアバリューギャップなどを埋めるために価格を引き戻します。
なるほど。
この意図的な価格操作が実行される時間帯がマクロなんです。
流動性を求める動き、つまりディテールトレーダーのストップロスを狩りに行く動きですね。多くの人がなぜ自分が損切りさせられた直後に相場は予想していた方向に向かうのかと嘆きますよね。
はい、よく聞く話です。
実行するようスケジュールされているからだと。
まさにそういうことです。
そして驚くべきことに、そのマクロが発動する具体的なタイミングには、10分間の法則とでも呼ぶべき明確なパターンが存在していますよね。
ええ、それがこの理論の最も興味深い部分です。ソース資料によると、マクロが機能する最も重要なタイミングは1時間足のキャンドルにおける最初の10分間と最後の10分間に集中しています。
最初の10分と最後の10分。
はい。1時間足のキャンドルがどのように形成されるかを想像してみてください。
はい、ロウソク足ですね。
多くの初心者はキャンドルの実体、オープンからクローズまでの太い部分に注目します。しかし、機関投資家のアルゴリズムが最もアグレッシブに動くのは、あの細いヒゲを形成する瞬間なんです。
あの上下に伸びる細い線の部分ですね。
その通りです。1時間が始まった直後の最初の10分間で、アルゴリズムは本来の方向とは逆方向に価格を振って、初値の安値、オープンロー、や初値の高値、オープンハイを作ります。
わざと逆方向に動かすんですか？
ええ。この10分間の逆行でリテールトレーダーを誤った方向へ誘い込んで、彼らのストップロスを巻き込んだ直後に真の方向への強力な価格配信をスタートさせるんです。
つまり最初の10分間で作られるあのヒゲは単なるノイズじゃなくて、アルゴリズムが市場から流動性を吸い上げるための意図的なトラップであると。
はい、完全に意図的です。
だからこそこの特定の10分間に巨大なボラティリティと急激な価格の反転が生まれやすいんですね。
そういうことです。
ソース資料では、私たちが主戦場とするニューヨークセッションにおける具体的なマクロタイムがもう分単位で詳細に列挙されていますよね。
ええ、非常に具体的です。
例えば午前9時50分から10時10分、午前10時50分から11時10分、ランチタイム付近でも11時50分から12時10分、そして午後1時10分から1時40分なのです。見事に1時間の切り替わりをまたぐ10分や20分の枠に集中しています。
これらの時間の窓が開くとき、市場では先ほど説明した流動性のスイープ、刈り取りですね。それや価格のリバランスが極めて高い確率で発生します。
高い確率で。
したがって、これらのマクロタイム内で自分の取引戦略に基づいたセットアップが形成されていれば、それは単に形が良いからエントリーするのではなくて、アルゴリズムが価格を動かすスケジュールと合致しているからという非常に強力な根拠を持つことになります。
いやー、これは強力ですね。
ただし、ソース資料はここで一つ致命的な誤解を避けるための重要な注意点を補足しています。
時間が絶対的な支配者ではあいえ、この10分間のマクロが魔法のスイッチではないということですよね。
その通りです。マクロタイムに入ったからといって、無条件に買いや売りのボタンを押してよいわけではありません。
あくまで条件の一つだと。
はい。ソース資料はマクロをあくまでコンフルエンス、つまり複数の根拠の重なりの中の一つとして扱うべきだと強調しています。
コンフルエンスですか。
重要なレベルへの到達、明確なトレンドの背景、そして自分のトレードモデルの条件が全て揃った上で、最後のトリガーとして今はマクロの時間だから最高のデリバリーが期待できるという優位性として活用するんです。
なるほど。
時間は強力なフィルターですが、テクニカルな分析を完全に代替するものではないということです。
非常に論理的なアプローチですね。ただ現実問題として、午前9時50分だ、午後1時10分だと細かい時間たりを複数のモニターを見ながら常に時計とにらめっこして確認するのってかなりの認知負荷がかかりますよね。
ええ、間違いありません。
チャートの奴隷にならないために時間を絞っているのに、今度は時計の奴隷になってしまっては本末転倒です。
本当にそうですね。
これに対する実践的な解決策として、ソース資料では特定のインジケーターの活用が推奨されていますよね。
はい、視覚的なサポートツールとして ICT Kill Zones and Pivots by TFO というインジケーターが具体的に言及されています。
長い名前ですが、非常に便利なツールなんですね。
ええ、このインジケーターをチャートに組み込むことで、ロンドン、アジア、ニューヨーク AM、ランチ、ニューヨーク PM といった各セッションが背景色などで視覚的にハイライトされます。
一目でわかるわけですね。
人間は視覚的な情報処理に優秀ですから、こうしたシステム化されたツールを用いることで、今自分がどのセッションの環境下にいるのかを瞬時に把握して、マクロの時間帯への意識をシームレスにトレードに組み込むことが可能になります。
ツールに時間を管理させることで、余計な脳のリソースを消費せず、真に重要なプライスアクションの分析に集中できるわけですね。
その通りです。
そしてもう一つ、時間というテーマに関連してソース資料で軽く触れられている重要なポイントがあります。東部標準時の午前8時30分という時間です。
8時30分ですね。
この時間にも非常に大きな価格行動が始まるとされていますが、これは AM セッションの開始の9時30分より1時間も前ですよね。
ええ、午前8時30分という時間は米国市場において最も影響力のあるマクロ経済指標、例えば CPI 消費者物価指数や NFP 非農業部門雇用者数などのニュースが発表される定例のタイミングなんです。
重要なニュースの時間なんですね。
ソース資料ではニュースのトレード方法自体については別のレッスンで扱うとして深入りは避けていますが、ここで理解しておくべき事象があります。
何でしょうか。
それはニュースや経済指標はアルゴリズムが特定の価格帯、つまり流動性のプールへ一気に価格を移動させるための言い訳やトリガーとして機能するということです。
言い訳ですか。ニュースが良いから上がる、悪いから下がるという単純な話ではないと。
ええ、違います。つまり8時30分に突発的なボラテリティが発生することは予測可能であり、それ自体がカレンダーに組み込まれた巨大なマクロのように機能するんです。
ニュースの内容がどうこうではなくて、8時30分という時間が起爆剤になるということですね。
まさにその通りです。
こうして全体を俯瞰すると、私たちが直面している市場の情報過多、絶え間なく流れるニュースや24時間動くチャートに対する最強の盾は、システム化されたツールの導入と、どの時間に何が起こるようプログラムされているかというスケジュールを把握することに尽きると分かります。
本当にその通りですね。
それでは今回のセッションの総括に入りましょう。膨大なインサイトから私たちは何を結論として持ち帰るべきでしょうか。
私たちが今回読み解いたソース資料から得られる最大の教訓は、市場における時間とは単に時計の針が進むことではなく、流動性とボラティリティの波そのものであるということです。
波そのもの。
ええ。そして機関投資家のアルゴリズムは冷徹なまでに時間に支配されています。私たちが生き残るためには、ニューヨーク AM セッションのような最も有利な波が来る時間を特定し、マクロという10分間の窓に潜むアルゴリズムの罠と機械を理解すること、
はい、
そして何より重要なのは、それ以外のチョッピーな時間帯は市場から離れて休む規律を持つことです。これは単なるトレードのテクニックではなく、自分のライフスタイルを市場の呼吸に合わせるか、それともノイズの中で消耗し続けるかを選択する非常に戦略的な決断なんです。
素晴らしい総括です。今この徹底分析を聞いている皆さんの中には、自分は金融市場のトレーダーではないから直接は関係ないかなと思っている方もいるかもしれません。
ええ、いらっしゃるでしょうね。
しかし少し視点を変えてみてください。この時間と成果の非対称性の概念は、あなたの仕事や日常生活にも完璧に当てはまるはずです。
なるほど。
あなた自身のニューヨーク AM セッション、つまり最も頭が冴え渡り、ノイズがなく、最速かつ最高品質のアウトプットが出せるプライムタイムは1日の中でいつでしょうか。
興味深い視点ですね。
そして あなたの仕事におけるマクロ。だらだらと1時間かけるのではなくて、最初の10分間でタスクの核心を一気に突き崩せるような決定的な瞬間はどこにあるでしょうか。
それは人それぞれ違いますからね。
ねえ、そのあなた自身のゴールデンタイムを見極めて、そこに全エネルギーを注ぎ込み、それ以外の成果の出ないちょっぴーな時間は思い切って休む。この哲学を日常に取り入れるだけで、圧倒的な効率化と本来の目的である時間的な自由を手にすることができるはずです。
金融市場のアルゴリズムを避けるための知識が、現代社会の情報型から自分の時間を守るための哲学に通じるというのは本質的な洞察だと思います。
では最後に、このセッションを終えるにあたり、リスナーの皆さんに一つの思考の種を投げかけたいと思います。
はい。
市場のアルゴリズムや巨大な資金が1時間のうちの特定の10分間という極めて限定された枠内で最もアグレッシブにかつ計画的に動くようプログラムされているのだとしたら、
ええ、
私たちが日常の中で偶然起きたとかタイミングが良かった悪かったと思い込んでる出来事のうち、一体どれだけのものが実はこのように誰かによって緻密に設計された時間的スケジュールの枠内で踊らされているだけなのでしょうか。
恐ろしい問いですね。
私たちが支配していると思っている時間は果たして本当に自分のものなのか。ぜひご自身の日常の時間を見つめ直すきっかけに見てみてください。それでは次回の徹底分析でまたお会いしましょう。あなたの時間を大切に。